おはようございます。2021年令和3年10月18日月曜日、本日も新聞解説ながら聞きをやっていきたいと思います。本日最初の話題1としては、 ASEAN 首脳会議、こちらにミャンマーの国軍トップが招かれないということになりました。ASEAN 10カ国で東南アジアの、ね、諸国集まっている組織ですけれども、こちらの ASEAN 全会一致とか内政不干渉、こういったものを軸にして、10カ国が連携きちんとすることによって、中国や他の国際社会に対して影響力、これを誇示していくというような、組織として、やってきてたわけですけれども、今回 ASEAN ミャンマーの国軍トップを10月26日から開かれる首脳会議にこちらに招かないということになりました。非常に、ね、異例の措置ということでありますが、今年の2月1日に、クーデターを起こしたミャンマー、このミャンマーがクーデターを起こした、あくまでもこのクーデターというものはミャンマー国内の問題であると。だから内政不干渉、こちらの原則を維持する上でも、我々があまり強く言うべきではないと、ASEAN の中でも言う国もいれば、いやいやこれはしっかりと ASEAN として対応しなきゃいけない問題、内政の問題ではなくて国際社会として取り組まなければいけない、国際社会の中で取り組まなければいけないということであれば、ASEAN 東南アジア諸国の中で一番重要な組織である ASEAN がしっかりと解決に向けて動かねばならないという、まあ、この2つの勢力に ASEAN の中もちょっと分かれてしまっているというような状況ありますが、今回、このまま状況を放置するというわけにもいかないので、ミャンマーの国軍トップを招かない、これによって、まあ、ミャンマーに対して、態度の変化を促すというような、こういった動きになっております。もともとですね、ASEAN、4月の首脳会議、こちらで5項目、合意をしました。その合意の中にはですね、 ASEAN の特使がミャンマーで全ての関係者と会うことも盛り込まれていたんですが、こちらね、この10月の11日から14日の間に、特使ミャンマーに派遣するという予定でしたが、国軍側が軟禁中の民主化指導者アウンサースーチーさん、こういった民主化勢力の方の人たちとの面会、これを拒否したことから、結局 ASEAN 特使訪問することも頓挫してしまい、4月に合意した項目についてほとんど進展がないというような状況になってしまっており、このまんま、じゃあ今度の10月26日から開かれる ASEAN 首脳会議に国軍トップ、アウンフラインさん、こちらのね、アウンフライン氏の首脳会議への出席を認めるということになってしまうと、ミャンマー国軍の支配、これがもう既成事実化してしまうということに、がどんどんね、進んでいってしまうということになるので、これはなんとかせらあかんということで、今回、とりあえず、国軍トップを招かないという、まあ、こういった判断、対応となりました。じゃあ、かといってですね、じゃあ、ミャンマー側から誰も出席しないということになると、ミャンマーがただ孤立していくっていうだけになってしまうので、今回、ミャンマーからはですね、外務省の官僚など、非政治的な代表を招待することになり、まあ、あくまでも実務面ではこれからどんどん、まあ、もうちょっと交渉をね、整えていこうという、まあ、こういった動きですけれども、今、まあ、ASEAN、インドネシア、マレーシア、シンガポール、フィリピン、ブルネイのこの5カ国については、まあ、民主主義の回復、対話の仲介を目指していくという動きがありますが、共産主義をとって、共産主義的なね、ベトナム、ラオス、カンボジア、中国の影響力も多い、このベトナム、ラオス、そして、中国の影響力も多いカンボジア、こういった3カ国については、まあ、内政不干渉の原則の逸脱になるんじゃないのと、ミャンマーにあまり口出しするのはと。で、あとタイもですね、こちら、今国軍、タイもね、2014年だったっけな、クーデター起きまして、今も民主化が進んでいないという状況をありますんで、タイとしても、ミャンマー問題下手に口を出すとですね、自分たちのところにも飛び火しかねないということで、ミャンマー問題についてあんまりこう言うべきなんじゃないんじゃないのというふうに2つに分かれてしまっています。 で今今年2021年はですね、 ASEAN の議長国がブルネイという、民主主義の回復、こちらに、注力している側ですけれども、来年2022年になりますと、ASEAN の議長国がカンボジアに変わってしまいます。でカンボジアという国はですね、非常に中国の影響力が強い、国となってしまっていますんで、こうなってくると、もし、カンボジアにね、来年、もしというか来年必ず変わるんですけど、議長国が。そうなると、ミャンマー寄りの姿勢、ミャンマー国軍寄りの、ね、姿勢というもの、こういったことが動いていくんじゃないのかと。でそうなってくると、ASEAN の外交努力で、ミャンマー問題解決が進まないというふうに、国際社会が認定する、判断するということになると、国軍に対する一段と制裁を厳しくしていく。そうなってくると最終的にどこが困るかというとですね、やっぱり民衆が生活が苦しくなっていく。いろんな人道支援的なものもね、制限されていく。経済制裁を受ければ、その国の経済が厳しくなっていく。経済が厳しくなっていくと最終的には一番弱い立場にある人たちが苦しんでいくということになり、そういった苦しい状況に陥った民衆が、再び国軍側に対するデモとかですね、そういったものが激しくなっていく。そういったものが激しくなっていくと国軍側の弾圧も厳しくなっていくという、まあ、こういった動きになってしまうと、よりミャンマーでまたね、新たな悲劇が起きかねないということをやっていきますので、まずは、ASEAN、しっかりと仲介の努力をしていただいてですね、なんとかまずはアウン・サン・スー・チーさんらとの面会、これを国軍側がなんとか認めて事態を進展させていくというところ、これをね、年内までにはなんとか進めていってもらえたらなと強く願っております。